お祈りをいたします。私たち一人一人に命を与え、ただ一度限りの私たちの人生の歩みへと送り出してくださった神様、今日も私たちは新しい命をあなたからいただいて、今日この一日の歩みを、また日曜日から始まるこの新しい一週間の歩みを始めています。あなたに与えられた大切なこの時間をあなたにお返しをするために、今私たちはこの場所に集まってきました。今日は特に昇天者記念礼拝として覚えて、この礼拝をあなたにお捧げしています。神様、私たちに命を与えてくださったのも、私たちが生きるこの時を定めてくださったのもあなたです。そして私たちに出会いを与え、共に生きる喜びを与えてくださったのもあなたです。神様にあって与えられた一つ一つのかけがえのない、私たちが共に過ごしているこの時をありがとうございます。私たちの愛する者たちが地上の命をそれぞれに歩み、神様の身元へと帰っていきました。今日その一人一人の名前を覚えて、神様の御前に私たちはぬかずいています。今私たちの手元にある名簿にお名前が記されている方たちも、あるいはそうではなく、私たち一人一人がその胸の中に刻んでいる一人一人のかけがえのない人においても、神様の祝福が片時もその人から離れることはなかったことを私たちは信じています。どうぞ神様、今私たちの目を慈しみ深い神様に向けさせてください。今なお残る私たちの覚える痛みを、どうぞ主イエス様ご自身が慰めてください。主イエスキリストにあって私たちが逝去された方たちにおいても、望みを持ってこの時を過ごし、今日のこの礼拝を意義深いものとして神様の前に捧げることができますように助けてください。主イエスキリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。聖書を朗読いたします。今日は新約聖書のマタイによる福音書第28章1節から15節までを朗読いたします。新約聖書の59ページです。マタイによる福音書第28章の1節から15節まで、新約聖書の59ページをお開きください。 マタイによる福音書第28章の1節から15節までです。今日私たちに語りかける主イエスキリストのお言葉をお聞きください。さて、安息日が終わって週の初めの日の明け方に、マグダラのマリアともう一人のマリアが墓を見に行った。すると大きな地震が起こった。主の天使が下って近寄り、石を脇へ転がし、その上に座ったのである。その姿は稲妻のように輝き、衣は雪のように白かった。万兵たちは恐ろしさのあまり震え上がり、死人のようになった。天使は婦人たちに言った。恐れることはない。十字架につけられたイエスを探しているのだろうが、あの方はここにはおられない。かねて言われていた通り復活なさったのだ。さあ、遺体の置いてあった場所を見なさい。それから急いで行って弟子たちにこう告げなさい。あの方は死者の中から復活された。そしてあなた方より先にガリラヤに行かれる。そこでお目にかかれる。確かにあなた方に伝えました。婦人たちは恐れながらも大いに喜び、急いで墓を立ち去り、弟子たちに知らせるために走って行った。するとイエスが行く手に立っていて、おはようと言われたので、婦人たちは近寄りイエスの足を抱き、その前にひれ伏した。イエスは言われた。恐れることはない。行って私の兄弟たちにガリラへ行くように言いなさい。そこで私に会うことになる。婦人たちが行き着かないうちに、数人の万兵は都に帰り、この出来事をすべて祭司長たちに報告した。そこで祭司長たちは長老たちと集まって相談し、兵士たちに多額の金を与えていった。弟子たちが夜中にやってきて、我々の寝ている間に死体を盗んでいったと言いなさい。もしこのことが総督の耳に入っても、うまく総督を説得して、あなた方には心配をかけないようにしよう。兵士たちは金を受け取って教えられた通りにした。この話は今日に至るまでユダヤ人の間に広まっている。ここまでです。本日の礼拝は昇天者記念礼拝として、特に覚えて捧げている礼拝であります。ただいま昇天者名簿を朗読をいたしました。ここにお名前が記されているのは、逝去された教会員や教会としてご葬儀をお引き受けをしてきた方たちのお名前です。私は全員の方のことを直接存じ上げているというわけではありません。しかし私が葬儀の司式をさせていただいたという方も10名弱ほどおられます。お一人お一人の名前を読み、お名前に触れるときに、一人一人について特別な思いを抱きます。葬儀の時のことももちろんそうですけれども、しかしそれだけではなく、こんな風に語り合ったな、こんな笑顔を見せてくださったな、そういうことをお一人お一人の名前を読む時に思い起こします。それは私が直接お目にかかったことがある方だけではありません。 私が直接お目にかかったことのない方、その方たちについても、ここには何人もたくさんの思い出話を聞かせていただいたという方がおられます。ここにお名前が記されている方の中には、本当に素晴らしい長寿をいただいて、その生涯を終えられた方もおられれば、そうではなく本当に若くして地上の生涯を終えざるを得なかった方もおられます。若いというよりも幼いという方もおられる。いろいろな形でお一人お一人の物語を私に聞かせてくださった時のご家族や教会の仲間たちの顔を、ここに記されているお名前に触れる時に私は思い起こします。この日付は私のこれまでの人生の中で一番悲しかった日の日付だというふうにおっしゃってお話を聞かせてくださった方もおられました。そしてそういう思いは皆さんお一人お一人が今お持ちでいらっしゃることと思います。教会という共同体が、今日私たちがしているように、すでに逝去された方たちのことを記憶をし続けること、記念をし続け、そしてその一人一人の生きた物語とともに神様を礼拝をするということは大切な営みであると私は信じています。私たち一人一人に命を与えてくださり、私たちの人生に関わり、決して生涯一度も離れることなく祝福を与えてくださったのが神様であるからこそ、私たちは今一人一人のお名前を記憶をしながら神様を礼拝しているのです。先ほど朗読をしたマタイによる福音書第28章の7節に、天使が2人の女性に告げた言葉が書かれていました。あの方は死者の中から復活された、そしてあなた方より先にガリラへ行かれる、そこでお目にかかれる。あの方というのはイエス・キリストのことです。イエス・キリストは死者の中から復活された。天使はそのように言いました。私は今回この聖書の言葉を何回も繰り返し読みながら、この死者の中から復活された、死者の中からという言葉が強く心に留まりました。この死者の中からというのは、今私たちが覚えているお一人お一人のことです。そして私たちもやがてその中の一人に数えられます。つまりイエス・キリストという方は、私たちの愛する者が経験をした、あるいはやがて私たちが必ず経験をすることになる死を、それと同じ死を味わった、私たちの一人として同じように死んで、そしてその死者の中からイエスという方は復活をした。天使はそのように告げた。ああ、イエス様は私たちの一人に こうやってなってくださったんだと、私はこの死者の中からという言葉を読みながら考えたのです。聖書の別の箇所を開くと、このような言葉が載っています。キリストは死者の中から復活し、眠りについた人たちの初穂となられました。初穂というのは初めての穂、稲穂の穂で初穂、最初の実りのことです。キリストは最初の実りになった。どこから出てきた最初の実りなのかというと、眠りについた人たちの最初の実りにイエス・キリストはなられた。キリストは死者の中から復活をして、眠りについた人たちの初穂となられた。キリストが、今日私たちが読んでいるこのマタイによる福音書が告げているように、死者の中から復活をしたというのは、初めの実りとして復活をした、まあ、そういうことなのだと聖書は告げています。イエス・キリストが初穂だ、最初の実りだということは、当然として最初ということは次の穂も実るということです。次の実りの時も必ず来るということです。聖書は私たちも、そして私たちの愛する人も、もうすでに亡くなった方も、あるいは今生きている者たちも、必ず私たちは死ぬけれども、しかしイエス・キリストと同じように第二の実りとして復活をする日が必ず来るのだと、聖書はそのように約束をします。ドラクロワという画家がいますけれども、民衆を導く自由の女神という絵を描いています。フランス革命の絵ですけれども、先頭に女性が立って走っている。でその後民衆がそれについていって一緒に駆けていくという姿を描いている絵です。私はイエス・キリストが初穂、最初の実りだと言った時に、この絵を思い出しました。その絵のイメージを。イエス・キリストが私たちの先頭に立って私たちを連れ出してくれている。自由にするために。奴隷であった者たち、それまで抑圧されていた者たちを自由にするために連れ出してくれる。何の奴隷だったのか、何に抑圧されていたのか、死です。死に抑圧されていた私たちを自由にするために、キリストが先頭に立って最初の実りになって私たちを解放する。それが聖書が約束をしていることです。ですので一番最初、肝心要なのはイエス・キリストの復活です。キリストの復活という事件が全ての始まりです。今日開いているこのマタイによる福音書第28章というところは、そのイエス・キリストの復活を私たちに伝えている聖書の言葉です。書いてあることはとてもシンプルなことです。明け方、2人の女が、たまたま2人ともマリアという名前でした。マグダラのマリアと呼ばれているマリアと、もう一人のマリア。マリアというのはよくある名前だったようですから、二人のマリアという女性がイエス・キリストが金曜日に葬られた墓に行きました。日曜日の朝のことです。当時の墓は洞穴のような墓、そこに大きな石の蓋をしている、そういう墓の構造でしたけれども、彼女たちは墓に行ってイエスの遺体をきれいにしたいと、そのように考えていたようです。墓に行ってみると大きな地震が起こった。天使が現れて 墓の石を、蓋になっていた石を転がしてその上に座ったんだ。あまりの出来事に番兵たちは恐れて死人のようになってしまった。しかし天使は婦人たちに言います。恐れることはない。十字架につけられたイエスを探しているのだろうが、あの方はここにはおられない。かねて言われていた通り復活なさったのだ。さあ遺体に置いてあった場所を見なさい。それから急いで行って弟子たちにこう告げなさい。あの方は死者の中から復活された。そしてあなた方より先にガリラヤに行かれる。そこでお目にかかれる。確かにあなた方に伝えました。それを聞いた婦人たちは恐れながらも喜んで弟子たちのところに行って天使が告げたことを言おうと思った。するとその前に行く先にイエスご自身が立っていて、おはよう。彼女たちはイエスの足に抱きついてひれ伏した。そうやってイエスと再会をした。ここに書いてあるのはそういうことです。あるいはそれだけしか書いていないとも言えるかもしれません。もしも私たちが新聞記者か何かになってイエス復活するという記事でも書こうと思ったら、これだけでは情報量として足りないっていうふうに思うのではないかと思うんです。例えば天使たちは遺体の置いてあった場所を見なさいっていうふうに言いましたけれども、結局彼女たちはその場所を見たのか見てないのかっていうことはここには書いていないのでよくわかりません。墓の中は一体どうなっていたのか、その時まだそこにイエスはいたのか、あるいはもういなかったのか。いなかったのだとしたら天使が石の蓋を開ける前よりも先にイエスはいなくなっていたのか、それともその後彼女たちが気づかないうちに出ていったのか、そういうこと全然書いていない。イエスは復活をしたというけれども、それは天使が墓の蓋を開けるよりも前なのか後なのか。前なのだとしたら一体何時頃のことなのかっていうことも書いていません。どういうふうにイエスの体が蘇生をしたのかとか、そのようなことも書かれていない。私たちの興味を駆り立てそうなことはほとんど書いていない。代わりに天使が現れてイエスは復活をしたということを彼女たちに伝えた。それが話のメインの筋ということになっています。しかし彼女たち2人だけではなくて、伝令は、もう1人いた。この墓を見張っていた番兵というのがいました。番兵はこの出来事があって恐れながら怖がりながら、しかし都に帰って権力者たちにこれこれしかじかのことがあったということをすぐに報告をしました。婦人たちが行き着かないうちにと言います。万兵たちの方が足が速い、力強い。これこれこういうことがあったっていうことを言うと、時の権力者たちは彼らに金を与えて口封じをしました。弟子たちが夜中にやってきて我々の寝ている間に死体を盗んでいった、そういうふうに言いなさいと。彼らは結局それで買収をされてその通りにしました。単にお金が入るからいいっていうことだけではなくて、実際にイエスの遺体が亡くなったなんていうことになったら、彼らは立場上職務怠慢ということにもなりますから、その方が彼らにとっても都合がいい。彼らは金を受け取って教えられた通りに弟子たちが夜中にやってきて我々の寝ている間に死体を盗んでいったということを不意調して回りました。私たちはこういうふうに書いてあるのを読むので、あ、この人たちは金で買収されたんだなとか、我が身かわいさに嘘を言ったんだなというふうに読めますけれども、 しかしその話を聞いた民衆の身からしてみたら、どういうふうにこの話が聞こえるのかというと、兵隊たちの話は具体的ですよね。夜中にいつ何が起こったのか、弟子たちがやってきたから死体がなくなった、だから墓が空っぽになった、まあ、極めてよくできた話、理路整然として今説得力があります。しかも彼らは婦人たちが先に出て行ったのを追い越して都に着くほどに足も速く力強い。彼らの話は強いんです。力強い、説得力もある。かたやイエスの復活を知らせる女たちの話は、いつどういうことが起こってどうしてイエスがいないのかということについて、復活をしたということしか彼女たちが語るために与えられた言葉っていうのはないんです。イエスは復活をした、かねて言われていた通りに復活をしたの、死者の中から復活をしてガリラヤに行かれる、そこでお目にかかれるっていう言葉しか彼女たちは預かっていなかったので、他のメッセージは持っていない。番兵たちは寝ている間に弟子たちが来て死体を盗んでいった、まあ、ほとんど完璧な理論武装をしているけれども、しかし彼女たちの話はそうではない。足も遅い。それだけではなく、この当時のユダヤの社会の中での女性の地位というのは、まあ、相当に低いものでした。裁判の時の証言として有効性が認められていなかったというふうにも聞いたことがあります。しかし神様はその歩みが遅く弱い二人の女たちの口に、この世界を変えてしまう事件の証言を預け託したのです。彼女たちの話は確かに証拠もない、具体性は乏しいと言われてしまうかもしれない。しかしそこには望みがあります。私たちの死を超えた希望があります。万兵たちの話は力強く説得力もあるかもしれない。墓が空になったのはこれこれこういうことだという理由もしっかりしているかもしれない。しかしそこではこの話は、死は私たちの終わりだと、その先に希望はないという話です。万兵たちの話は力強い。それは私たちが、他なら聞く私たちが、死が全ての終わりだ、その先に希望はないということに同調してしまうからこそ強い。しかしそれに抗うようにして神様は言われるのです。イエスは復活をした、初歩となられた、私たちの初歩となって死者の中から復活をした、私たちには望みがある、死を超えた望みがある。本当の私たちを生かす命の言葉、それはこの二人の、たった二人の女性たちの口に乗せられた、神様から告げられたこの福音の言葉、これこそが私たちを本当に生かす命の言葉なのです。本日の説教題、命の競争とつけました。万兵たちとこの二人の女性たちとの競争、まあ、そういうイメージでつけた説教題です。一見するとこの競争に勝利を収めたのは万兵たちのように見えます。しかし神様が天使を通して女たちの口に預けたこの命の福音、命の知らせは消えてなくなってしまうということはありませんでした。この命の知らせが世界を変えました。私たちに死を超えた望みを与え、私たちが この私の命だけではなく、私の愛するものについても神様にお任せをしていい、安心して委ねていい、そういう私たちのうちに平安をもたらしました。あの方は死者の中から復活された。天使がその言葉を告げ、彼女たちが他の弟子たちにその言葉を語り伝え、そしてそれを聞いた弟子たちがまた別の人に語り伝え、そうやって告げられてきた命の言葉が私たちのところにも今日届けられてきました。そして私たちは今神様の前に集まって神様を賛美し礼拝をしています。神様が私たちに命を与える、告げる命の祝福の言葉が消えてなくなってしまうことはなく、私たちのところにまで届けられ、そしてこの言葉にイエス・キリストというお方が込めた祝福は、私たちの間にキリストが告げてくださったからには現実のものとなって、今日も新しい祝福として、これからも私たちの新しい歩みを照らす命の光となる。今日イエス・キリストにもう一度命を与えて復活をさせた神ご自身が、私たちにそのように命をもたらす祝福の言葉を語りかけてくださっています。祈りをいたします。主イエス・キリストの父なる神様、私たちが望みを失ってしまうような時に、どうぞイエス・キリストの命の祝福の言葉を私たちのうちに響かせてください。私たちが悲しみに沈む時、どうぞキリストご自身が私たちを慰めてください。神様、私たちは私たちの愛する者のことも、そして私たち自身のこともあなたの手にお任せをいたします。私たちが生きるこの人生の物語も、私たちの愛する者たちが生きた物語も、イエス・キリストの命の祝福の物語の中に、今収められ、私たちは決して孤独ではなく、キリストの祝福の中に置かれていることをどうぞ今日信じさせてください。主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。